耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この放送は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。
必ずイヤホン、ヘッドホンを装着の上
お聞き
くださいませ。もし今使用しているヘッドホン、イヤホンで
ってされてもゾクゾクとしない場合は、
イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えてみてくださいませ。
本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミエで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、
ミダラジ第
94回目が
始まりました。始まりました。ありがとうございます。
イエイ。皆様、まずは
明けましておめでとう
ございます。2020年大変
お世話になりました。
2021年も
よろしくしこ、よろしくしこお願いします。
さて、新年一発目、
新年の一発目
の更新ということで、
最初から飛ばしていきましょう。ピュッとね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。 私くんが日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。
投函されたお便りは所長の伊賀崎がですね、お耳をガリガリグリグリ
ってしながらご紹介いたします。ではでは本日も早速
お便り紹介していきます。
ではではご紹介していきます。よいしょ。モルモットネーム魔法使い野郎さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわみだらじわ。普段はサイレントリスナーの魔法使い野郎でございます。もうすぐ放送100回目を迎えるそうなので記念の企画を提案させていただきます。今までに放送してきたリクエスト ASMR と半眠研究部コーナーの中で何の音、何のシチュエーションが好きかリスナーの人気投票をしましょう。人気投票のランキングを5位ぐらいまで作ってリクエスト ASMR のランキング会を100回目の放送で行い、安眠研究部のランキング会を101回目の放送で行うのはいかがでしょうか。これなら伊賀崎さんとリスナーが共に盛り上がれる放送会になるのではないでしょうか。これからも放送を楽しみに、伊賀崎さんが健康で過ごせるように願いながら応援しております。ありがとうございます。で、よくない？もらった、この案もらいました。でも今までの放送回の中で投票を行うと絶対決まらないし、いろいろね、なんか投票ツールみたいなのを調べたんですけど結構大変そうだったので、私が独断と偏見により選びます。独断と偏見により選んでツイッターか何かでアンケートを取ります。もう一度聞きたい安眠研究部と、もう一度聞きたいリクエスト ASMR。 安眠研究部はあれかも、続編とかでも面白いかもしれないね。決まった内容により続編かリクエストか、そんな感じで行えたらなと思います。なので100回目目前にアンケートがあると思いますのでご協力お願いします。まだ先だと思うな、わかんない、早めにやろうかも、ちょっとまだ未定なんですけどもやりたいと思います。はい、魔法使い野郎さんありがとうございます。採用採用、楽しみですね、どんなのになるのか。皆さんもお楽しみに。はい、というわけでお次のお便りに行こうかな。よいしょ。ついに28歳になりました。とにかく普通で生きていますが、勉強と仕事とゲームに集中しすぎたせいで今まで異性と付き合うことはありません。いつもこのまま勉強と仕事を頑張れば例
たとえ独身でも有意義な生活を送れると思っていますが、次々と結婚した友人たちを見てるとたまに不安を感じます。伊賀崎さんはどう思いますか？
難しい問題ですね。まあ今お一人様でも楽しめるもんね。いろんなものがさ、過去にミシンが充実してて、あと数十年後には VR で嫁もできそうだしねっていうところ。いやでも難しい問題だなと思いますね。あれじゃない、お子さん欲しいとかってなると結婚しないと結構あれだけど、でもなんかさ、今一人で生き抜くにはちょっとね、お給料的にも不安な心もとないしさ、なんか籍は入れなくても同居みたいな、事実婚みたいな関係もありなんじゃないかなみたいに思います。籍入れた方がいろいろとねいいっていうのはありますけど、とそこでですよ、前もお話ししましたが、女性だけ男性だけ異性に目を向けずに同性にも目を向けてみる。そうするとなんと出会う可能性が2倍になっちゃうねということで、やっぱり同性に目を向けるというのもおすすめでございます。どうそしたらさ、ねえ、事実婚みたいに一緒に生活してさ、一緒にデートしてゲームして、同性だから分かることもあるじゃん。そういうのもありだと思うんだ私。ぜひぜひ同性にも目を向けて婚活頑張ってくださいでもどうなんでしょうね、やっぱ一人の辛さって、老後とか何かあった時に一人でやらなきゃいけないとか、風邪ひいたりとかインフルかかった時とか、そういう時になんかね出ると思うんですよね。そういう時に誰かいてくれたらって思うじゃないですか。異性が難しければ同性に目を向けてみる。ぜひぜひそんな新しい形もあっていいと思うなっていうのが私の答えです。同性にも目を向ける、素晴らしいというわけで綺麗に解決しましたね。お次のお便りに行きましょうね。今年は12月に入ってもお昼は暖かく過ごしやすかったものですが、一気に冷えると答えますね。私は毛ぶくれペンギンになるため、厚手の靴下や指先がない手袋を用意しました。指先のない手袋、指先が空いていて寒いままだろうと思っていました。しかし指先は冷たいものの手のひらは温まり、全く手袋をしてないよりは防寒になるのです。キーボード、スマホ、ゲームのコントローラーも使えますし、何か少しでも温まって作業したいという人にはおすすめです。彩香さんのおすすめの着ぶくれアイテムは何でしょうか？教えてもらえれば幸いです。私ね、電気毛布と足元だけ温める、なんかねパネルがあるの、それすっごいおすすめ。足元あったかパネルみたいな、それにね毛布をかけたりとかするともうすっごいあったかい。
私ね、指先のない手袋はあんま好きじゃないんですよ。好きくない。私は重いもん。私はもこもこの手袋をつけてます。でもね、足元温まるだけで上半身もなんか一緒に温まるからね、足元ポカポカがいいよ。何よりね、電気毛布系のやつ、なんだ、電気パネル、電気代が安い。よいよ。本当はね、そういう利用方法じゃないんですけど、持ち歩けるでっかい電源用のなんかバッテリー、本当に金庫ぐらいの大きさのバッテリーがあるんですよ。本当は音響機材動かすために、停電した時とかね、音響機材使えるようにって買ってあるんですけど、冬は私のあったかグッズを動かすための電源になります。どこにでも持ってけて便利なんだもん。機材よりね、暖房器具つなぐ方が多い。寒いからね、ほんと温まるからおすすめ。そういう利用方法もおすすめ。コンセント足りない、なんか事務所とかで俺仕事してると、コンセント足りないんだから防寒具に使わないでよみたいなのがあったとしても、バッテリーを持ち歩いていればマイ電源あったかマイ電源が使えるのでおすすめですよ。コンセントが足りない職場の方はぜひご検討ください。あったかアイテム、あったかアイテムプラス電源ですかね、おすすめは。なかなか普通にはねやらないですが、おすすめです。ではお次のお便りは梵天で、お次のお便りはうむやすさん、モルモットネームうむやすさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、みだらじはいつも楽しく聞いています。さて、前のお話での静電気対策がありましたが、電子機器を扱うものとして一番の基礎はアースとおっしゃっていたように、地面に触るというのが一番なのですが、単に乾いた大地に触ったりしてもなかなか静電気は大地に逃げませんよね。昔なら水道、蛇口まで鉛や、何これ読めないよ読めないなどの金属製だったのですが、水道管あるいは蛇口に触ればきっちり静電気はアースされて逃げるのですが、最近の水道管は一部樹脂管に変わっているため、その部分で絶縁されてアースラインが切れてしまっています。でも確かにガッツンってキッチンの下開けたら確かになんか変な樹脂っぽいやつあったりするもんね。部屋の中で他にアースラインに繋がっているとしたら、コンセントの2本のうちのどちらかが必ずアースラインに繋がっているのです。へえ、これはテスターでどちらがアース側かを判断することが可能なのですが、簡単に見分けるには壁のコンセントのスリットの長さが微妙に長い方がアース側です。電気工事屋がミスしていない限りは長い方がアースですから、そちら側だけ線を差し込んで触れるような板でも作っておけばアースができるのですけど、何かあった場合、漏電などの原因になる場合があるのであまりおすすめできませんね。アースライン付きのコンセント、電子レンジや冷蔵庫、洗濯機用などがあるなら、そのアースラインを使うのが一番かもしれません。なんか、ニュルンって出てるやつね。ニュルン。あれかわいいよね。基本的にいろんな場所にそこから触れる金属板を接続しておけば、静電気をそこから逃がすことは可能ですね。実際、電子部品工場では常にアースラインを手首に巻いた金属板に接続して作業しています。へぇ。触った時バチンというのが嫌なら、導電性の少し抵抗のある電動ゴムを貼っておいてそこを触るようにすれば火花は起きにくいですね。あとは室内はできれば裸足、または電動性のある履物の方が静電気はたまりにくいです。
湿気が多いと当然静電気はたまりにくいですから、簡単なスプレーで湿気を抑えるのも一つです。なるほど。ではでは、すごい専門家からのご意見をいただきました。まあテスターうちにもあるんで、私も電圧測るんで、ちゃんと 100V あるかなって、ここから 100V 引いてればノイズとかいろいろ起きなくていいなっていうのを調べるので持ってるんで、それで調べられるんですけど、漏電は嫌なので、やっぱり裸足寒いからでんでんでんでんでんでんでんでんでん違う、導電性のある履物で静電気をたまりにくくしたいと思います。でもスプレーちょっと試してみたいな。私本当に帯電するので、もう帯電しそうな服着てないのにね、帯電しちゃうから困ったもので、人に触るとパッチーンってなるからね、ちょっといろいろ試してみようと思います。すごい有意義な対策をいただきましたのでね、こちらで対策をしたいと思います。スプレー試すぞ、スプレー、ありがとうございました。というわけでね、今回は非常に有意義なメッセージというか対策もいただきましてありがとうございます。非常に試しがいになるというか試したくなるものですね。皆さんもぜひぜひ試してください。でもアースライン、手首に巻いた金属板に接続して作業っていうのがめっちゃかっこいいまあできないと思うけどね、そういうのもちょっと憧れますね。よいしょ。というわけで、みだらじではね、ずっといつでもお便りを募集しております。みだらじが続く限りお便りを募集しておりますので、皆様ぜひぜひ送ってくださいませ。ちなみに大体のお便りの締め切りは配信の1週間前までとなっております。まあでも早い方が嬉しいので、ぜひぜひ早めのお便りお願いします。皆様からのお便りたくさんたくさんお待ちしております。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち見たらち。耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ。このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメさんはピーンと元気になっちゃう作品情報をお届けしていきます。ではでは、今回の研究結果は、僕にお姉ちゃんができました。タス、あやねーのお耳開発レッスン、あやねーのおまぴーこてたくさんおにゃにしてね。通常の作品と大人気アダルト放送局のあやねーが合体したお姉ちゃん作品、こちらはですね、バ
話し方ですね。だけじゃない、バイノーラルを最大限に活かしたゾクゾクする箇所全部なめ作品
でね、
わかるんですよ。そんなにゾクゾクするわけないって
思ってる人いるよね。
そう、絶対そういうこと言う人いると思った。なのでここで
現場だけでも聞いていただきたいなって思います。ちなみにブラックマの作品も12月25日に発売してるので、
あのトップページのところから合わせて見てみてください。
よろしこしこでございます。ぜひぜひね、みだらしでゾクゾクってしちゃうあなたはもう本当に作品では大変なことに、いろんなお汁が垂れて大変なことになるので、ぜひぜひ見ていただきたい。特に白クマの方はね、漫画とかついてたりとかね、いろんな本当にねエッチーからぜひトラック情報とかでも読んでください。絶対大きくなるから
背後注意ですよ
というわけで
今回の報告は以上となります。
気になる研究報告はございましたでしょうか。
今回の緊急受信部はここまで。ではでは、お次のコーナーに元気よくとぴゃっとぴゅっと行ってみましょう。リクエスト ASMR。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、
ピーンと元気が出る、
そんなモルモットたちからのリクエストをお待ちしております。というわけで
今回の ASMR
お便りはこちら、モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。最近ね、お便りが多すぎて紹介できないから ASMR に利用できそうだったので、ここでご紹介したいと思います。ごめんなさい。
冬は乾燥の季節ですね。肌や唇が乾燥してカサカサしますね。もしよろしければお肌の乾燥対策を教えてください。
そう、乾燥してカサカサするよね。私もね、唇カサカサしちゃって、
ほらカサカサする。
カサカサする乾燥の乾燥唇の音。
女性にあるまじき音だと思うんですけど、
私ね、耳舐めるからすっごい唇乾燥するの。
で、耳舐めするときにリップクリームつけてると
ノイマンさんについちゃうから収録のときつけらんないんだよね。
でもさ、ほぼ毎日収録してるから
カサカサになるんだよね。
いくら夜中ケアしても無駄なの。
というわけで、カサカサの唇の音。
そしてね、もう一個、乾燥対策。最近さ、マスクするからすっごく乾燥しなくなったんですけど、私の乾燥対策はこれ。これちょっと今シースターにあるのがね、このシュワーってやつしかないんだけど、音はいい音だから、とりあえずこれを。この乳液もそうなんだけど、お肌にね、こうやってキューって押し付けて有効成分を浸透させるの。で、私もいつも乾燥対策、お肌の乾燥対策をするときはこうやって化粧水をのりのりってします。そう、ハンドクリームなんかもね、こうやってまず手のひらにのっけたら、こうやって温めて、まずは暖かくするの。化粧水もそうだよ。暖かくして、こうやってお肌に押し付けるようにして塗り込むの。ハンドクリームはハンドマッサージをするように浸透させていきます。ほら、これでこうやって塗り塗り塗り塗り、こうやって塗り塗りキュッキュッってして、こうやって押さえつけるようにしたとこにつける。私この化粧水つけるとかぶれちゃうからもやれないんですけど、私はいつもエルクシールの美白化粧水を使ってます。しっとりタイプ。すごい肌スベスベになるからおすすめだよ。でも一番いいのは皮膚科でもらったやつ。最近皮膚科行けてないからね、ないんですけど、皮膚科でもらう薬が一番いい。もうすぐカサカサになるから。エイジングケア、どう？いい音でしょ。あ、落ちた。 燥がひどい季節ですからね。
皆さんもしっかりと乾燥対策をしてください。
化粧水ね、いろんな種類あるから大変だと、選ぶの大変だと思うんですけど、今売ってるかな、天使の美肌水っていうグリセリンと水だけのシンプルなやつが一番おすすめです。最近見ないんだよね、多分ね、あんま値段高くないからね、置いてないんだと思う。昔一時期肌荒れひどくて化粧水手作りしてたんで肌弱い方は手作り化粧水もぜひご検討ください。というわけで、今回はリクエストじゃなかったけどなかったけど、お便りありがとうございました。これからもみだらしが続く限りリクエスト受け付けています。難しいリクエストじゃない限りね、どんどんやっていこうと思うので、ぜひぜひ音のリクエスト送ってくださいませ。研究所生活を豊かにするのがあなたのリクエストかもしれません。どこかでシワシワなってるとこだ、ここだ私の膝掛けに落ちちゃった。ではでは、みんな眠くなったと思うので仮眠室に移動しましょう。おいでおいで。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを送ってくれたモルモットさんはこちらの方でございます。モルモットネームカナリアに家にやってきたいとこのお姉ちゃんは大好きな弟くんに会えてウッキウキ。そんなお姉ちゃんにお年玉が欲しければ抱き枕にさせろと交渉を持ちかけられて、しぶしぶ了承した結果、身動きが取れないぐらい抱き枕にされて寝てしまうというシチュエーションをお願いします。というわけでね、お正月にふさわしいシチュエーション公開日ちょっとお正月過ぎてるけどね、新年にふさわしいシチュエーション具現化させていただきたいと思います。ではでは、いきますよ。
あー、いたいた
弟くん
久しぶり。ほらほら、お姉ちゃんだぞ。
どうしたの？
そんな恥ずかしがらなくてもいいのに。
あけましておめでとう。
今年もよろしくね。
んで、ところで弟くん。ほれほれ、これがなんだかわかるかな？
そう。お年玉。
今年はお姉ちゃんも奮発して弟くんの分しっかり貯めてきたよ。
ねえ、
欲しい？欲しいよね。
お姉ちゃんだって子供の頃お年玉が欲しくて欲しくて仕方なかったもんね。
で、弟くんも欲しいよね。
そうだよね。じゃあさ、
お姉ちゃんを弟くんの部屋に入れてくれない？
なんでって、だって今日お姉ちゃん弟くんの部屋に泊まるんだよ。あれ、お母さんから聞いてない？今日は私泊めてもらう予定だったんだけど。
ん？一日よろしくね。
じゃあ早速弟くんの部屋行こっか。え？いやだから、お姉ちゃんは弟くんのお部屋で一緒に寝るって言ってるの。
どうしたの？恥ずかしいの？
え？そんな、そんなこと言わないでよ。お姉ちゃん弟くんと少しでも一緒にいたいだけだから。
ねえ、だから、ほら弟くん、いいねって
じゃないと、このお年玉どうなってもいいのかな。お年玉あげないよ。いいの？楽しみにしてたんでしょ。お年玉欲しくないの？やったー、弟くんの部屋だ。弟くんの匂い、かわいい男の子の匂い、
初抱っこの匂い。
どうしたの弟くん？もしかしてもうお年玉欲しくなっちゃったの？
欲しがりさんだな。
あ、まあいいや。じゃあお姉ちゃんのところに来て。しょっと。
ベッドふかふか。
ほら、お姉ちゃんの手元から直接受け取ってほしいな。
じゃないと、お姉ちゃんあげる気しないな。
そうそう、こっちこっち。
はい、どうぞ。偉いね、ちゃんとお礼言えて。
あ、ごめんね。子供扱いされたくないの？でも、お年玉もらってる時点で子供じゃない？
かわいい。弟くん、かわいいな。かわいい。かわいい。かわいい。かわいい。ねえ。弟くん、お年玉もっと欲しくない？
そんな難しいことじゃないよ。
お姉ちゃん、弟くんにもっとお年玉あげたくなっちゃったの。でも、ただでってわけにはいかないんだよね。もう普段の分をあげちゃったし。だからさ、交換条件、このまま弟くんをぎゅって抱きしめさせてくれたら、弟くんのこと抱き枕にしてお昼寝させてくれたら、お年玉もってあげる。
ねえどう？簡単だよ。ただお姉ちゃんと一緒に寝ればいいだけ。ぎゅーってされてればそれでいいだけだよ。たったそれだけでお年玉もらえるんだもん。
欲しいよね。
じゃあ決まり。それじゃあ早速。ゆごめんね、苦しい？ごめんごめん、お姉ちゃんついはしゃいじゃった。だって嬉しくて、つい弟くんとはなかなか会えないでしょ？だから久しぶりに会えて、こうして抱きしめられて、すっごく嬉しい。そうそう、そうだよ、お姉ちゃん弟くんが大好きなのだ。というわけで、お顔こっちに向けて。ほーら、こっち。お姉ちゃんにお顔向けて。恥ずかしいの？じゃあ、無理にとは言わないよ。だってお姉ちゃん、こうして弟くんを君を抱きしめられてるだけでとっても嬉しいもん。あったかい、すっごくあったかい。弟くんの体すっごくあったかいよ。弟くんはどう？お姉ちゃんの体あったかい。弟くんのこと温められてるかな。ん？柔らかい？そっか、そっかそっか。かわいい。もっともっとキュートしちゃおう。ダメ、恥ずかしがれないの。お年玉をあげる代わりに抱き枕になるって決めたのは弟くんでしょ。だったらこのままお姉ちゃんと一緒にお昼寝しようね。大丈夫大丈夫。本当は弟くんだって嫌じゃないんでしょ。柔らかいって嬉しそうに言ってたもんね。じゃあほら目を閉じて。大丈夫大丈夫、お姉ちゃんは一緒だからね。お姉ちゃんが一緒だからね。このまま永遠に弟くんのこと抱っこできたらいいのに。あ、でもさすがにそういうわけにはいかないから、せめて暇だけは一緒にいようね。お姉ちゃんに甘えさせて。そうだよ、お姉ちゃんが弟くんに甘えるの、それならいいよね。じゃあ一緒にお昼寝しよう。それが終わったら一緒に遊んで、一緒にご飯食べて、また夜も一緒に寝ようね。約束だよ、弟くん。
あ、
というわけで、今回のお話いかがでした？お正月、おいしいもん食べました？今、てか今年はもう親戚と集まれないから、
こういうこともできないですよね。
ソーシャルディスタンスって悲しいですよね。可愛い子ども近寄れない。
なんてひどい、
なんて大変な世の中になったものだ。こうやって匂い嗅ぐこともできないですもんね。ひどい。というわけで、
安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しています。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。お便りは配信の1週間前までに必ず送ってくださいね。まあ安眠研究部に関してはちょっと採用までにお時間いただけます。シナリオ作らないといけないから、皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力くださいませ。
お便り採用でコースターもらえるから、
いっぱい
ピュピュ
ピュ
ピュって
してね。
ではでは、第94回のみだらじはここまでで終了でございます。次回の配信日は
1月20日、忘れないで聞いてくださいね。白クマの新作もよろしくお願いします。ブラックマンもね。ではでは、
おやすみなさいませ。